この東日本大震災を受けて、この災害医療の分野、まあ、マセ先生の今の活動が始まっているわけですよね。
そうですね、あの大学として、東日本大震災を契機にですね、やっぱり災害医療をきちっと取り組んでいこうということで、講座を開設していただいたり、災害時地域医療支援教育センターという活動の拠点をですね、作っていただいて、大学として活動しているというようなことになります。
先生は災害時地域医療支援教育センター長でもいらっしゃいましてね。
はい、ありがとうございます。
今日はあの災害医療についていろいろと教えていただきたいと思います。
はい、
災害医療とはとなりますと、先生どういうものなんでしょうか。
そうですね、あの一般の方はもしかしたら平時の救急医療と災害医療ってやっぱり似たもんだ、同じようなものだというふうに考えられていること多いかもしれないです。ただですね、災害医療と救急医療というのはやっぱり根本的なところが違いまして、災害医療は圧倒的な需要、一度に多くの傷病者患者さんが発生するというところに対応していかなきゃいけないと、まあ、需要と供給のアンバランスの中で医療を提供していかなきゃいけないのが災害医療というようなことになります。一方救急医療はですね、平時、まあ、1人とか2人の重症な救急患者さんに対してですね、病院のあらゆる資源を使って1人もしくは2人ぐらいの患者さんを助けていくということなので、医療行為とすると似たところはあるんですが、その根本的なところがやっぱり少し考え方として違うというところです。
災害医療となりますと、災害時に医療を提供する DMAT、はい、この存在が、ね、あのなんとなくこう耳に入ってくるようになりましたけれども、うん、DMATとはどういう組織なんでしょうか。
DMAT はディザスターメディカルアシスタンスチームの頭文字を取って DMAT というふうに言います。まあ、災害時の派遣医療チームということになるんですが、まあ、これは阪神淡路の教訓でできた医療チームになります。それで超急性期ですね、発災ほぼ直後から、まあ、数日間被災地内で医療を提供するチームというようなことで、まあ、隊員の養成がされているというような組織になります。
その組織の構成メンバーとなりますと、
はい、1チームがだいたい 4,5 人程度で、医師が1、それから看護師が1ないし2ですね。それから業務調整員、ロジスティックっていうんですけど、まあ、医師看護師以外の職種の人がそういう、業務調整員ということに当たるんですが、それがまあ1ないし2というようなことで、まあ、大体5人程度のチーム、1チーム5人程度ということになります。
このチームが大体今、はい、岩手医大の中には何チームぐらい、
岩手医大だと今 4,5 チーム作れるんじゃないかと思います。
そうですか、はい、これはあの今後もこの DMAT出動できるよっていうチームは増やしていこうというようなお考えなんですか。
そうですね、ちょっと大きい話になってしまいますが、東南海地震とかですね、南海トラフ、それから首都直下っていう場合に、まあ、医療チームをちょっと数えたっていうか、検証した先生がいてですね、今 DMAT 単位がだいたい全国に1万人超えるくらい、まあ、要は2000チームぐらい作られてるんですが、それではまだ足りないだろうというような結論が出てまして、今でもまあ国の方でですね、DMAT の隊員をどんどん増やしている状況と、まあ、岩手県は東南海であったり、首都直下はどちらかというと応援に行く方の医療チームですが、やっぱり岩手県も少しきちっとそういう意味では充実させる必要があるので、まあ、DMAT の隊員要請ということはまだまだ続くんじゃないかなと思います。
医療支援教育センター長でいらっしゃる先生も DMAT の隊員になってるわけ
です。そうです、私自身も DMAT の隊員です。
そうですか、はい、この岩手県における災害医療体制というところ、こちらも伺っておきたいんですが、はい、DMAT だけでもないわけなんですね。
そうですね、あの東日本大震災の後にですね、やっぱり、まあ、いろんな反省点からいろんな仕事をしてくれるチームですねが必要だというようなことで、一つは例えば避難所の感染症の制御をするようなチームですね、はい、そういうのが作られてたり、あるいはリハビリのチームですね、あのどうしても避難所生活長くなったりしますと生活不活発病もしくは深部静脈血栓症っていわゆるエコノミークラス症候群ですね、こういう人たちをできるだけ予防するためにリハビリのチームが作られてたり、あるいは栄養士さんのチームですね、避難所の栄養ってすごく栄養が偏っていることが多いので そういうことを指導したりしてくれるチーム、それからこれは比較的全国に先駆けてできて珍しいチームなんですが、福祉のチームですね、介護の職員の方々を中心にですね、これもまあ避難所であったり介護施設等の支援をするようなチーム、すごく岩手県いっぱいのチームを持ってます。
例えばいろいろな現場に入った時に、はい、僕たちは DMAT だよ、僕たちは何チームだよ、はい、僕たちはこうですよっていうチームが集まった時に、はいはい、そこはうまく円滑にこう行くための何かが必要ですよね、はい、
その通りです。被災地内での医療活動の最低限のお作法って言いますか、ルールですね。これはやっぱりそれぞれのチームが理解してルールにのっとって支援をしなきゃいけないというようなところは、これ多分どこのチームもベースにそういう研修会、カリキュラムが入ってると思いますし、あとはそういうのを全体を統括するためにですね、地域であったり県であったりというようなところで調整本部、派遣医療チームの調整本部みたいなのが最近はきちっと組織されてですね、そういう中で避難所等々の支援を行っていくというようなことになってます。
DMAT に限って伺いますと、 DMAT の活動をする上で大切なことというのはどういうことなんでしょうか。
そうですね、一番その教育の根本にあるところはですね、被災地もしくは被災者のためにできることは何でもやるというようなのが一番根本にありまして、医学的に言うと防ぎ得た災害死とか避けられた災害死というんですが、まあ平時の救急医療のレベルが提供できてたらもしかしたら助かったんじゃないかっていう災害死をできるだけ減らそうということが一番 DMAT の活動の目標になってます。それなので、まあ被災地に多分最先端に入っていくのは DMAT ということになりますが、次のチームの支援の枠組みがきちっとできるまで、当初はだいたい2日ぐらいという活動期間だったんですが、まあ次の枠がきちっとできるまでは僕たちが2次隊3次隊を送って被災地で頑張ろうというふうに、 DMAT も少しずつやっぱり災害を経験してですね、いろんな考え方が少しずつ変わってきてます。
ところで DMAT のメンバーというのは普段は病院内のいろいろなところで日常の業務を行っていらっしゃるんですか。
はい、これは県とかですね、厚生労働省の方から、まあ、待機命令であったり、出動というようなことがかかるんですが、まあ、仕事してるのを誰かに代わってもらってとか、もしくは休みの人が招集されてとかいう形で、被災地に赴くというようなことになるかと思います。
ところで東日本大震災やその後に発生した災害をちょっと振り返ってお話を伺っていきたいと思うんですが、はい、東日本大震災の経験を通して明らかになったことというのはどのようなことですか。
DMATを含めてですね、災害医療というのはまず阪神淡路大震災を契機にですね、少しずつ進んできたわけなんですが、阪神淡路大震災の時の傷病者の疾病構造が、ほぼ外傷怪我によるものが多かったです。倒壊した家屋の下敷きになるとかですね、もしくは火傷であったりというようなことだったんですが、東日本大震災は意外とそういう救急外傷系の患者さんが少なくてですね、どちらかというと慢性疾患、もともと持病を持っている方の対応であったり、もしくは避難所での対応というようなところが多くなりまして、まあ、ニーズがやっぱり災害によって違うんだなというようなことで、いろんなニーズに応えれるようにというようなことで今いろんな取り組みがされているというところかと思います。
東日本大震災以降に発生した災害、はい、もう実際先生たち活動の場としてこう赴いてらっしゃるようですよね。
そうですね、近いところだと、熊本地震ですね、それから熊本地震と同じ年の台風10号災害ですか、で岩泉の支援に当たったりというようなことはしております。
少し熊本地震また岩泉の台風10号の災害振り返ってみていただけますか。
そうですね、熊本地震は特徴とするとですね、いろんな職種の人のチームが被災地内に入って自分のその得意なところをですね中心に支援していったということで、その職能別って言いますか、そういうチームがすごくいっぱい被災地の支援に入ってます。あと、まあ、災害の時にいろんなところに本部が立つわけなんですが、その本部がやっぱり東日本大震災の時には少し脆弱だったよと、弱かったよということが指摘されてて、本部を支えるですね参謀役のようなチームを今 DMAT であったりですね、 日本集団災害学会の中で人材育成をしてます。でそういうチームが初めてその各本部に入って活動、県庁であったりですね、保健所に入って行政の本部を支えるというようなことが行われてます。災害が起きると今まで以上にですね、仕事量って増えて、行政の人のやる仕事量がすごく多くなりますので、またみんながみんなその医療のところに明るい人間ではありませんので、そういう行政を下支えする、ロジスティックチーム、サポートチームというようなのが熊本地震で初めて活動したというようなことになります。
台風10号のこの岩手県岩泉の時には、
そうですね、これの特徴はですね、病院がちょっとそれ以上診療継続ができないとか、あるいは施設ですね、老健がこれ以上そこに、入所者の方を入れておくことができないということで、内陸の方に、多くの患者さん、施設に入っている入所者さんが早い時期に移動するミッション、これを病院避難というふうに僕たち呼ぶんですが、しかも道路が寸断してましたので、全ての患者さん等をですね、ヘリコプターで内陸に移送するという大規模なミッションが岩泉の時は比較的象徴的な出来事ですし、あとは孤立集落ですね、これも道路の寸断によりなかなか物資が入っていかないとかですね、そういうところがたくさんできて、この孤立集落の対策をどうしようかというようなことが問題になってます。